小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本の昔話の中で果たす川の役割をご紹介しましたね。
とても大事なんですよね、川っていうのはね、神の世界から流れてくるとかね、なんか不思議なものが川上にあるっていう観念が日本人にとても強くて、それがよく昔話に現れてる。それを聞いていただいたのね。で、川についてはですね、もっといろんなものがあるもんだから、続けて聞いてもらいたいんだけど、まずはね、川の中にやっぱり不思議なものがいるという観念がとても強いですので、それが現れてるの、竜宮童子という話があるのね。昔あるところに貧乏な若者がいました。毎日山から花を切ってきては町で売り、なんとか暮らしを立てていました。花が売れる日もあれば売れない日もありましたが、若者は帰り道には決まって川のそばを通り、竜宮の乙姫様、残り物で申し訳ありませんが、どうぞこの花を使ってください。と言って、海に下る川に花を流していました。ある日のこと、海辺を通りかかった若者は、もしもし、と声をかけられました。若者が後ろを振り向くと、そこには美しい娘が立っていて、私は竜宮の乙姫様のお使いの者。毎日いただくきれいな花のお礼がしたいので、あなたを探して竜宮へお連れするよう乙姫様に言いつかってまいりました。さあ竜宮へ参りましょう、と言いました。いや、俺は竜宮へなんぞ行ってはいられない。毎日花売りをしなきゃ暮らしが立たないんだから。ではほんの少しの間だけ。娘はそう言うと、たちまち大きな亀になりました。そして若者を背中に乗せてはるばる竜宮へ向かいました。道すがら亀は若者に教えてくれました。お別れの時に乙姫様が何かお礼をと言って金銀宝物をくださろうとするでしょう。でもそれよりそこにいる汚い花垂れ小僧が欲しいと言いなさい。竜宮に着くと若者は美しい乙姫様に迎えられ手厚くもてなされました。毎日毎日ごちそう攻めにあってすっかり腹いっぱいになった若者は、もうたくさんごちそうになりました。そろそろ帰らせていただきます。と乙姫様に言いました。すると乙姫様は、ではお礼に金銀宝物をお持ちください。と言いました。けれども若者は、亀に教わった通り、そこにいる汚い花垂れ小僧を指さして、もしお礼をくださるのなら、その小僧さんをください、と言いました。乙姫様は困った顔をしましたが、これは私どもの大切な宝で、あなたにあげることはできないものです。けれども、お望みなら仕方ありません。差し上げましょう。でもこの子供、大事にしてやってくださいね。欲しいものはこの子に頼めば何でも叶えられますから。と言って、子供を若者にくれました。若者はその花垂れ小僧を連れ、また亀の背に乗って家へ帰りました。我が家は随分汚らしい掘ったて小屋でした。そこでまず花垂れ小僧に、大きくて立派な家が欲しい、と言いました。花垂れ小僧は海の方を向いてポンポンと手をたたきました。その途端、若者の目の前に御殿のような立派な家が建ちました。若者は早速その家に入ると、花垂れ小僧に、家が建ったから今度は金銀が欲しい、と言いました。花垂れ小僧がまた海の方を向いてポンポンと手をたたきました。たちまち金銀が山のように出てきました。こうして若者はそのあたりの長者と肩を並べるような大金持ちになりました。そうなると長者や身分のある人たちとの付き合いもできましたが、若者がどこへ行くにも必ず汚い着物を着た花垂れ小僧がついてきました。若者はそれが気に障ってなりません。 ある時とうとうたまりかねて、おい小僧よ、お前その着物を着替えたらどうだ、と言いました。これは着替えられません。それじゃ鼻ぐらい噛んだらどうだ、噛んでも噛んでも何部でも出てくる。若者は困ってしまい、そんな汚い子供を人前に連れていくのはみっともない、これからはお前はうちで留守番をしていてくれ、と言いましたが、鼻垂れ小僧はどうしてもついていく、と言って聞きません。そこで若者は考えに考えた末、ある日、もう俺は何一つ不自由でなくなった、お前にいてもらわなくてもよくなったから、そろそろ竜宮へ帰ってもらうわけにはいかないか、と言いました。すると鼻垂れ小僧は、帰れと言うんならいつでも帰る、というなりスーッと外へ出てきました。その途端、御殿のような家は元の汚い掘立て小屋に戻り、お金も何もみんな消えてしまいましたとさ、という話なんですね。鼻垂れ小僧、これね、日本の昔話では有名な鼻垂れ小僧なんですよ。いつもね、こういう話ではね、汚いのが出てくるんです、うん、汚い小僧だけども望みのものを何でも叶えてくるね、
うん、
そういう不思議なもの、それがね、不思議にこの竜宮にいるんですね、
うん、
竜宮にいるんですよ。でそれを嫌うと、パッと消えちゃうというね、
うん、
面白いでしょこれね、まあ、なんていうのか、慢心しちゃいけないってことなんでしょうけどね、うん、そういう教えが含まれているんだろうと思うけど、
うん、
そういうそのファンタジーの作り方が面白いですね。海の底に綺麗な乙姫さんがいて、
うん、
その脇に汚らしい鼻垂れ小僧がいるという、うん、この設定も面白いよね。
そうですね、
で今度それを連れてくると、うん、何でも宝物を出してくれる。それすごい、まあ極端でしょさ、汚いのが綺麗なお姫様がいて、で今度は何でも出してくれるというね、
うん、
それを嫌うとパッと消えちゃったと、うん、こういう話ね、
うんうん、
でこういうね、不思議な存在がね、水の中にいるんですよ、日本の信仰では。どうも日本の古い信仰でね、水の中に神様がいる。で沖縄の方では二来家内なんて言いますけどね、海の彼方の底に宮殿があるというんですね、
うん、
それが日本で言えば浦島太郎の竜宮のイメージにつながっていくみたいですね、うん、
はい、
二来行かないっていうふうに言ってますけどね、
うん、
だから古い話よね。もちろん花を売る職業とかね、うん、そういうのは新しい設定でしょうけども、
うん、
観念自体はね、
はい、
信仰自体はとても古い、日本人にとって大事な信仰なんでしょうね、うん、これ、うん、
この話でもやっぱり亀が竜宮城へ連れてってくれるんですね。
そうですね、亀って不思議な存在ですね。
そうですね、浦島太郎もそうです
しね。そう、浦島太郎もそうだしね、
うん、
やっぱりこう背中がああいうふうに広いのが乗っけるのに都合がいいんで、
はい、
そういうイメージができるんでしょうね。多分
水族館で見ると乗ってみたいという気分になり
ますよね。本当本当、はい、そうね、それで安定して泳いでるしね。
そうですね、
うん、魚じゃちょっと、まあ、乗っても落っこちそうだけど、亀ならなんとかなるかもしれないと思うね、うん、それとね、
はい、
今のその竜宮に不思議な子供がいた、汚い子供がいたって話と、もう一つはね、有名なのはカッパですよね。川にカッパがいるという信仰もとても強いです、
はい、
日本ではね、
はい、
でそのカッパの話ですけどね、
はい、
カッパの話ってのは全国にあって、
はい、
そして名前もいろいろでね、ガタロウと言ってみたりね、いろんな言い方があるんですけどね、こんなのがあります。カッパの薬。昔あるお寺の和尚さんがまん丸月夜の晩に接近に行きました。接近ってトイレね、
うん、
ああいい月じゃなあと月を見てしゃがんでいると、さらっと尻を撫でられました。和尚さんはびっくりしましたが、まあ誰かのいたずらじゃろうと思って大して気にもしませんでした。和尚さんは月夜に接近に行くのが好きでしたから、次の晩もまた接近に行ってしゃがんで月を眺めていました。すると青白い月明かりを通して、尖った爪のある三本指のカエルの手のようなものがスーッと伸びてきて、和尚さんの尻を引っかこうとしました。和尚さんもこれにはびっくりして接近から飛び出しました。そしてこれはきっと村の者に悪さをしているカッパに違いない、この間も多作さんとこの男の子がキュウリをかじりながら川に入ったら尻の穴に手を突っ込まれたそうじゃ、 よし、こいつは一つ懲らしめてやろう。と、早速、鎌を持って、接近に取って返しました。しばらくしゃがんで待っていると、また、尖った爪のある三本指の手がスーッと伸びてきました。こらー！掛け声もろとも鎌で切りつけると、そいつは、ギャーッと叫んで、切り落とされた手を残して逃げていきました。さて、それからというもの、毎晩毎晩、カッパが和尚さんの枕元にやってくるようになりました。そして、俺の手を返してくれ。七日のうちに返してもらわんと、元通りにくっつかなくなるんだ。と頼みました。和尚さんは、手は返してやってもいいが、その代わりもうこの辺りの川に住んではいかんぞ。と言いました。そんなこと言わんで返しとくれ。いや、ダメじゃ。お前みたいな奴がこの村に住んでいると、村の者は川にも入れん。接近にもおちおち入っとね。この村から出ていくと約束するまでは手は返してやらん。お塩さんが許してくれないので、カッパはヒーヒーと薄気味悪い悲しそうな声で泣きながら帰っていきました。カッパはそれからも毎晩やってきては泣いて頼むので、ある晩お塩さんが、じゃあカッパ、この村から出ていくと約束ができるか、と聞きました。するとカッパもとうとう諦めて、出ていきます。出ていくから手を返してくれ、と答えました。そこでお嬢さんが手を返してやると、カッパはとても喜んで、お礼に切り傷によく効く薬草をお寺の周りに植えていきました。こうして、この村の川からカッパはいなくなりました。村の人たちは野良仕事などで怪我をすると、お寺からカッパの薬草をもらって傷口につけたということです。そんだけっていう話だね。あのカッパの話はね、多分ラジオ機の方々もいろんな話を耳にしてらっしゃると思う。今のようなのが代表的なものですよね。なんかいたずらをして、でそれで捕まって許してもらう。その代わりにこの村から出ていきますよ。ですから。カッパの伝説っていうのはですね、ほとんどの場合最後いなくなった伝説なんです。カッパがいなくなった伝説、
はい、
でいなくなる時に何かを残していくんですね、うん、今の場合は薬草を残していきますよね、これ割と多いですね。何か薬になるものを残しておくという、それで村を去った、でこれはねどういうことかというと、日本人の自然信仰の中では、川にも神様がいたわけですよ。日本の自然信仰って非常に広くてね、岩にも神様が宿っていたし、もちろん木にも神様がいたわけね、ご神木なんて今でも言うけど、あらゆる時にいたわけですね。接近にもいたわけでね、川屋の神様もいたわけで、もちろんかまどにも神様、火の神様もいたね、あらゆるところに神様いたわけですね。それが自然信仰だけど、だんだん人間が進化して、そして仏教も広まってきますとね、そういう自然信仰はだんだん忘れられていくんですね。で、忘れられていくってことは消えていくってことですよ。ですから、カッパもね、元来は川に住んでいる神様、水の神の一種だった。それが追放されて人間の世界からいなくなった。その物語なんです。全部。全部そうです。
そうです
か。だから、カッパの話って全部こういうふうにね、いなくなった話ですよ。
神様だから大事にされるかと思うん
ですけど、ね、やっぱり信仰がなくなっちゃったからね、自然信仰がなくなっちゃったからね、ただ日本はそれでもまだ残ってますよ。岩に神様がするとか、ご神木なんて言い方がね、あるからいいですけどね、でもうんと弱くなったわけですよね、でも面白いのは、そうやって信仰の対象としての水の神様は消えて、カッパも消えた存在っていうふうに言われるけど、もっと言えば消えたカッパの記憶は残ってるってことよね。完全に忘れられないですね、消えたカッパの記憶は残っている。ここが面白いところですね、忘れられないと思いますよ、こういう自然との結びつきっていうのは。ヨーロッパの場合ですとね、こういう存在がいわゆる小人っていうふうになるわけね。ヨーロッパの場合にもね、キリスト教に征服される以前はゲルマン宗教っていうのは自然信仰だったんですよ。日本と同じで川にも神様いて木にも神様宿ってた、ゲルマン人とかケルト人の信仰はね、だけどキリスト教は神様一人しかいないから、他のそういう木に住んでる神様全部追放された。 その思い出がいろんなところに残ってるわけね、うん、それが小人なんかになってるわけです。だからヨーロッパでも小人の伝説っていうのはほとんど消えていく伝説です、うんうん、だその点では日本のカッパととても似てるの、ヨーロッパのその小人の伝説っていうのはね。
今日は日本の昔話の中で果たす川の役割をご紹介しました。2つお話をご紹介していただきましたね。竜宮道士、そしてカッパの薬。
そういうことね、
はい、
両方ともね、日本人のその水への信仰の表れですよ、名残というかね、うん、それが昔話にとてもよく記憶として残ってるわけですね。
うん、
でその他にもいろいろね、あの川にまつわる話ってのありますのでね、
はい、
ラジオ聞いてくださってる方々も昔話読むときにですね、ちょっと気をつけてみると、はい、こういう面白い川との結びつきね、
はい、
発見できると思います。
そうですね、うん、またこう自然の中で川を見るときの見方もちょっと変わってきそうですね、
うん、そうですね、うん、で僕はやっぱりあの強調したいのは、日本人にとっては自然はとても大事なものだった、
うん、
そしてその自然の大事さっていうのは今でも変わらないんでね、それが昔話として記憶として残ってるわけですから、昔話も大事だし、
はい、
そういう昔話に込められた日本人の自然への思いね、うん、
はい、
自然への共感、それから自然を尊敬する気持ち、うん、僕は大事にしてもらいたいと思ってるんですよ。
そうですね。ちなみに今日ご紹介したお話はどの本に載ってるんですか？
竜宮道士の話はね、
はい、
福音館書店の日本の昔話という五巻本があるんですけども、はい、それの第2巻に入ってますね、
はい、
それからカッパの薬という話はね、
はい、
同じ日本の昔話というシリーズの第3巻に入ってる話です。
はい、さて来週は、
来週はね、今度はその淵の話ね、川がちょっと停滞して深くなってるところ、はい、日本で淵っていう言い方するじゃないですか、
うん、
その淵がね、
はい、
日本人にとってやっぱり不思議なところだったようなんですよね。
そうなんですね、
深いしね、必ずね、
うん、
で何かが住んでいるっていう信仰は随分強かった、
ええ、
なのでその淵の話ってたくさんあるんです、日本には。
はい、
でそれを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。